本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書7章11節から17節です。それから間もなくイエス様はナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエス様が町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。イエス様はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくても良いと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエス様は、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエス様は息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエス様についてのこの話はユダヤの全土と周りの地を一体に広まった。アーメン。創業、一つ面白い話をしてみます。ある男性がいます。彼は時々辛いと思うとき、財布の中の妻の写真を取り出して眺めます。そしてこう言います。俺はこの人と一緒に暮らしている。これより辛いことなどないはずだ。頑張ろう。妻も辛いことがあると財布の中の夫の写真を取り出して眺めます。そしてこう思います。私はこの人を一人前の人間にした。これより大変なことはないはずだから頑張ろう。笑い話ですが、それなりにうなずける話です。米国ミシガン大学の人口研究センターの最近の調査によると、韓国と米国、イギリス、欧州連合、中国を対象に配偶者との死別後の憂鬱感について調べたところ、韓国人が感じる憂鬱感が最も強く長くまで続くという研究結果が出ました。事実、古今東西を問わず、人が感じる喪失感と憂鬱感は配偶者や子供のような家族に先立たれた時最も大きいのでしょう。このように夫に先立たれ、一人息子まで死んでしまって深い喪失感の中で嘆き悲しむ女性に、今日私たちは御言葉を通して会いました。イエス様は弟子たちと一緒にナインと呼ばれる町に行かれ、町の門に近づかれた時、ちょうど葬列に遭遇しました。その葬列について12節にイエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていたと記録されています。死んだ人は他ならぬやもめの一人息子でした。夫に先立たれ、一人残された女性唯一の生きがいであった息子を、女で一つで苦労して育てましたが、息子も若い年で早死にしてしまいました。夫に先立たれただけでなく、今息子にまで死なれてしまったのです。この女性は人生の希望をすべて失った悲痛な人生、悲しみのどん底に突き落とされてしまいました。しかしイエス様はその葬列の中で泣き叫ぶ女性に注目しました。13節を見ますと、イエス様はこの母親を見てとなっていますが、これはすれ違う時にちらっと見たという意味ではなく、注目してみたという意味です。通常人々は辛いことはなるべく避けたり無視しようとする傾向があります。周りに貧しく辛い人生を生きている人がいても、関心を持って注目してみるより、そのまま通り過ぎる場合が多いのです。ですから辛い人生を送っている人たちの様子があまり目に入りません。その代わりに人々の視線は力のある人や自分に得になる人に向かいます。しかし主の視線に向かうところはどこですか？イエス様は世の中の人々が注目しない人を先に見つけ注目される方です。苦しんでいる人、病気の人、失敗した人、見捨てられた人、人知れず 涙を流す人を先に見つけ、注目して尋ねてくださる主です。私たちが主の視線を持って周りを見れば、普段は目に入らなかった人々が見え、自分と違う人生を生きる人々が見えてくるはずです。ヤモメを見ておられたイエス様は、私たちも見ておられます。私たちの視線が先に主に向かったのではなく、主の視線が先に罪と死のしがらみの中で苦しんでいる私たちに向けられたということです。人々は突然大きな不幸に直面すると、自分が何か大きな罪を犯したわけでもないのに、どうしてこんなことが自分に起きているのかと考えます。今日の御言葉に出てくるヤモメに対しても、町の人の中には心の中で、この人はきっと何か罪があるから夫に先立たれ、息子も若くして死んでしまったんだろうと思った人もいるでしょう。しかしヨハネによる福音書9章3章3節を見ますと、イエス様は生まれつき目の見えない人の目を癒されながらこう言われています。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためであると言われたのです。このように突然訪れる大きな不幸は罪の結果ではなく、神の御業を表す前兆のようなものです。旧約聖書列王記上17章に、預言者エリアがシドンの地のサレプタのヤモメの死んだ息子を生き返らせる記事があります。今日の御言葉の記事と非常に似ている物語です。ところがこのサレプタのヤモメについて、イエス様は今日の本文より先にルカによる福音書4章25節と26節でこう述べられました。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、この地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わさないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとだけに使わされた。預言者エリアが異邦人の女性であるサレプタのヤモメの死んだ一人息子を生き返らせたように、今イエス様はナインという町に住むイスラエル人やヤモメの死んだ息子を生き返らせるため、ご自身の方から近づいていかれました。このように人々は目もくれない人を心にかけてくださり、ご自身の方から近づいていかれたイエス様は、そのヤモメを哀れに思われました。13節の哀れに思いと翻訳されているギリシャ語、スブランクニゾマイは、内臓が揺すぶられるという意味です。イエス様はそのヤモメの悲痛と悲しみを内臓が揺すぶられるほど深く共感し、ご自身の方から近づいていかれたんです。イエス様はどうしてここまでそのヤモメの悲しみに深く共感することができたのでしょうか。それは神の御子であるイエス様が私たちのように人間の体を着てこの地に来られ、ガリラの山里のナザレに住む大工として生きてこられたので、困っている人々の悲しみと痛みをよく知っておられるからです。イエス様はラザロの死を悲しく思われ涙を流されたように、私たちが流す悲しみの涙をよく理解しておられます。イエス様はヤモメに注目されただけでなく、哀れに思われました。韓国では親が亡くなるとお墓に葬り、子に死なれると親の胸に葬ると言います。夫に先立たれただけではなく、たった一人の血のつながった息子にまで先に死なれたこの女性の深い痛みと悲しみをイエス様は同じように感じられました。それだけではありません。イエス様はこのヤモメがこれから一人で生きていく中で深刻な貧しさと寂しさに陥ることを哀れに思われました。いつの時代、どこの社会においても、その時代と社会に属して生きていくための必要最小限の装置があります。2000年前、イエス様が生きておられた時代は農耕社会であり、家族中心の社会でありました。ですから当時は女性が今日のように社会活動や経済活動を自由にすることができない時代でした。 それで当時、女性が社会に所属し尊重されるための最小限の装置は結婚して夫と子を持つことでした。今日の観点で見たら納得がいきませんが、それが当時の人々の生き方でした。それでは今日ではどうでしょうか。今は女性たちがいくらでも社会生活と経済活動をすることができます。それに社会に属し尊重されるための最小限の条件が夫や子供でもありません。では何でしょうか。今日社会に属し尊重されるための条件は教育です。少なくとも国の定めた義務教育ぐらいは受けておかないとちゃんと社会に属して尊重されることができません。したがってイエス様が生きておられた当時、女性が夫と子に先立たれ一人で生きていくということは2017年、現在の韓国の場合で言いますと国が定めた中学校までの義務教育すらろくに受けられず中退してこれから一人で生きていかなければならない女性の青少年の立場のようなものです。これから生きていくべきその女性がどんなに辛く大変なものか推し量ることができます。愛する信者の皆様、このように泣いているやもめに注目され哀れに思われたイエス様は私たちが苦しみの中で流す涙に注目してください。我が子が病気にかかったり辛さのために泣いているのに病気ぐらいでどうして泣くの、何が辛くて泣くの、なんであなたが泣くのなどという親はいないはずです。ダビデは詩編56編3節、日本の新共同訳は9節で次のように告白しています。あなたの記録にそれが載っているのではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。神様は私たちが神様を頼りにして流す涙一滴一滴を皮袋に蓄えるほど大切に思ってくださるお方です。リストラで職を失った課長が先が見えない未来のことを心配し家族に隠れて流す涙があります。何度も就職に失敗した若者たちが挫折の中で流す涙があります。配偶者の浮気や暴力に対し何もすることができずイエス様だけを頼りにして流す涙もあります。非行に走る我が子が元のいい子に戻ることを祈りながら流す母の涙があり、病気に苦しむ家族の回復を切に祈りながら流す涙もあります。愛する家族に先立たれて懐かしい思いと寂しさに流す涙があります。このような私たち全ての涙に注目してくださる主です。イエス様はそのやもめにもう泣かなくても良いと言われました。私たちも泣いている人がいれば慰めの言葉を書きます。しかし私たちの慰めの言葉には苦しい現実を変えることができる能力はありません。イエス様は泣くなくとも良いと言われてから14節にありますように、そして近づいて棺に手を振られると担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われました。イエス様が棺の手を振れられたとなっていますが、当時の棺は今日の棺のように蓋をした形ではありませんでした。ユダヤ人たちは遺体を入念に整え布で巻きましたが、棺はまるで担架のような蓋のない棺を使っていました。聖書に手を触れられると翻訳されているギリシャ語アプトは掴む、くっつけるという意味です。つまりイエス様は手で軽く触ったのではなく棺を止めようとして手で阻まれたという意味です。旧約時代は祭司が食材の捧げ物として捧げられた羊や牛などに手を置くと動物を捧げた人の罪が動物に転嫁されました。そしてその人の罪は許されました。ところが祭司には守らければならない掟がありました。レビ記21章11節に、自分の父母の遺体であっても近づいて身を怪我してはならないと記録されています。祭司たちは それが親の遺体であっても触れて汚れてはならないので近づきませんでした。ですから私たちの永遠の大祭司であるイエス様が遺体が安置されている棺を手で掴まれたということは、イエス様が旧約の律法を超え、それより上におられる神様と等しいお方であることを証しする出来事なのです。私たちの大祭司であり永遠の生命そのものであられるイエス様がその御手で棺を捕まえられた時、イエス様の生命が死んだ若者に転化されました。そして主は若者よあなたに言う起きなさいと言われ、15節にはすると死人は起き上がって物を言い始めた。イエス様は息子をその母親にお返しになったと記録されています。この息子が主に出会う前は死んだ状態で棺に横たわって死への道を歩んでいたように、私たちも主に出会う前は霊的に死んだものであり死への道を歩んでいたものでした。しかしイエス様がこの息子が横たわっていた棺を見てでおつかみになり、主の生命を転化させて起き上がらせたように、イエス様は死への道を歩んでいる私たちをおつかみになり召してくださることで、私たちの中に永遠の命を与え生まれ変わらせてくださいました。だとしましたら、今日の本文の出来事は現在においても繰り返し続いている奇跡なのでしょうか。もちろん本文のような出来事がそっくりそのまま繰り返し起きることはありません。なぜかと言いますと、この出来事はイエス様が死に打ち勝つ力をお持ちであるということを宣言する印のような出来事だったからです。このようにイエス様が死んだ人をよみがえらせた記事は新約聖書の中に3箇所出てきます。街道長ヤイロの娘とラザラをよみがえらせ、今日の本文のナインという町に住むヤモメの一人息子をよみがえらせました。主が死んだ人をよみがえらせる出来事はイエス様ご自身の復活を提示する出来事でもあります。イエス様は死んだ人をよみがえらせる奇跡を通じ、イエス様をご自身も十字架の死から復活することを教えてくださったんです。ヨハネによる福音書11章25節と26節でイエス様は、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかと言われました。またローマの信徒への手紙14章8節と9節には、私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのです、したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです、キリストが死にそして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためですと記録されています。イエス様は生命の主であられるだけでなく、生きている人にも死んだ人にも主となられます。なのでイエス様を信じる人にはもはや永遠の死というものはありません。愛する夫や妻、我が子や家族に先立たれたとしても、彼らは神様の前では依然として生きているからです。イェール大学ロースクールを卒業して米国の重大新聞の一つシカゴトリビューン紙の最年少新人記者として入社し、仕事で能力を認められ出世街道を歩いていた男がいました。ある日妻と幼い娘と一緒にレストランで夕食を食べていた時、幼い娘がキャンディーを気管に詰まらせて窒息死しそうになりました。幸いレストランにいた黒人女性看護師の手当てのおかげで娘はかろうじて危機から逃れることができました。奥さんは看護師に感謝しながら、とても運が良かったと言ったら、看護師は運が良かったのではなくイエス様のおかげですと答え、本当は他のレストランに行くつもりだったのが、なんとなくここに来なければないような気がしましたと言いました。その日からこの妻は黒人看護師と付き合いを続け、看護師が通う教会にも通うようになり、ついにイエス様を心に迎え入れました。しかし神の存在を認められない無神論者だった夫は、妻がイエス様を信じるようになると妻を イエス様に奪われたという喪失感と裏切られたような気持ちになり、妻を元に戻す方法を考えました。そして妻が信じるキリスト教信仰が偽物であることを証明するために、キリスト教信仰の中核といえるイエス様の復活が虚構であることを科学的に証明しようと努めます。著名な歴史学者にあって、イエス様の復活を証言した人たちは皆イエス様の追従者であったので、その証言は客観的な証拠にはなり得ないと反論しましたが、歴史学者からはその証人の中には逆にイエス様に従う人々を迫害する立場から後に殉教者となった使徒パウロのような人もいると答えられました。無神論者である心理学者のところに行って、復活したイエス様を見た500人の証人が集団催眠にかかったのではないかと聞きましたが、無神論者の心理学者でさえ500人の人々が同じ夢を見るような集団催眠は絶対にありえないと答えました。医師で工学博士の人に会っても、イエス様が10時間かけられて死亡したのではなく気を失っていたのではないかと尋ねましたが、イエス様が十字架にかけられ、兵士が脇腹を槍で突き刺した時に血と水が出てきたのは決して隠せない窒息死の結果だと言い返されました。このようにイエス様の復活が偽りであることを突き止めようとしましたが、探れば探るほどむしろイエス様の復活が科学的な証拠でもって立証されるのを見て、彼は心を開き復活を理性的に受け入れ、イエス様を心に迎え入れました。この話はしばらく前に上映された The Case of Christ という映画のリー・ストロベル牧師の実話です。映画化される前に出版され、世界で1400万部が売れたベストセラーでもあります。2000年前、十字架で私たちの罪の身代わりの生贄として死なれ、3日目によみがえられたイエス様は、イエス様の復活を偽りだと思い、それを証明しようとしたリー・ストロベルのような人にも会ってくださり、生まれ変わらせて彼の人生を変化させてくださいました。今日の御言葉11節には、主がナインという町に行くとき、弟子たちや大勢の群衆も一緒だったと記録されています。さらに続く12節には、ナインという町のヤモメの一人息子の葬列に町の人が大勢そばに付き添っていたと記録されています。つまり大勢の人が永遠の生命の主であられるイエス様に付き添っていたように、ナインという町の人も大勢死の力のもとにある死の行列に付き添っていたわけです。最近流行っている言葉にヨロという言葉があります。 You only live once の略です。つまり人生は一度きりだから、後悔のない人生を思い切って生きようという意味です。今日においても、今日においても、一度きりこの地での人生を永遠の生命の主であられるイエス様と一緒に歩んでいる人が大勢いる反面、一方では主を知らないまま死への道を歩んでいる人も大勢います。人々はこの地での一度きりの人生を後悔のないように生きていくために、死ぬまでにしたい、あるいはしなければならないことを書き留めたリストであるバケットリストを作成したりします。多くの人々のバケットリストの中に必ず行って良いほど含まれているのは、一度も行ったことのない見知らぬところへの旅です。ところで旅といっても、一人の旅なのか、誰かと一緒に行く旅なのかによって異なります。また一緒に行く場合でも、誰と一緒に行くかによってだいぶ変わってくるわけです。愛する信者の皆様、私たちはこの地で生きていくということは、神の御国を目指していく旅のようなものです。では今、私たちは誰と一緒にその人生の旅路を歩んでいるのでしょうか。果たして誰と一緒に人生の旅路を歩んでいけば、決して後悔しない人生になりうるでしょうか。そのお方はまさにイエス様です。私たちの人生という旅の誠の案内人であり、同伴者になってくださるのはまさにイエス様です。愛する信者の皆様、私たちの人生の旅の誠の案内人であり、 同伴者になってくださり、イエス様は死にも打ち勝たれ、3日前によみがえられた生命の主であり、復活の主であられます。生きる希望をすべて失ったナインという町のやもめにご自身の方から近づいていかれ、心にかけ哀れに思われて、その人生を回復させてくださったイエス様、今日においても私たちを心にかけてください。人生の痛み苦しみに深く共感してくださり、生命の力で支えてくださる主です。その主の私たちの視線が向けられ、私たちの人生という旅を完全に追い出にすることができますように切に願います。お祈りいたしましょう。人間の体を着てこの地に来られ、十字架の生贄として亡くなるほど極限の苦痛を自ら背負われたイエス様、そのような主が先に私たちにを心にかけ近づいてこられ、私たちの人生の苦しみを深く共感してくださるだけでなく、哀れに思ってくださり、生命の力で私たちに手を取ってくださるお方であることを、この時間御言葉を通して気づきました。世間から注目されず悲痛な人生を生きていたナインという町の一人の女性に注目され、ご自身の方から近づいていかれ、生命の力でその人生を回復させてくださった主、その主だけが私たちがこの地で歩む人生という旅の真の救世主であり、同伴者であられることにも気づきました。主よ、主はこの地で人生が決して打ち勝つことができない死にも打ち勝ち、三日目によみがえられた生命と復活の主であられます。私たちが主に人生の旅をお委ねし、私たちの目も主に向けて生きていくことができますようお支えください。死の力に打ち勝って三日目によみがえられたイエス様の皆によって、このお祈りをお捧げします。アーメン。